こんにちは、ハルトです。ライナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。もう一軒おつまみ横丁、さらに美味しい酒の肴185話、料理研究家瀬尾八千子による家飲みのための酒肴を185品集めた実用レシピ集である。題名通り前作おつまみ横丁に続く一冊で、前作とのレシピの重複を避け、すべて新作のおつまみを収録したとされるビールやチューハイ、日本酒、ハイボールなど、酒の種類ごとに異なる食べ心地を意識した料理が並び、居酒屋で親しまれるような一品を家庭の台所へ移すことが主題である。特徴は、飲みながらでも進めやすい簡潔な作り方、短時間で仕上げやすい構成、日常的な調味料を活用する実用性にある。酒の席のためだけでなく、夕食にもう一品加えたい時や弁当のおかずの着想が欲しい時にも参照できる。高度な料理技術を教える本というより、晩酌と日々の献立を無理なく少し豊かにするためのレパートリー集として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、185品を通じて今夜の一杯に選択肢を与えるレパートリー設計。本書の核は、一つの料理を深く掘り下げることではなく、酒肴を185品揃えることで家飲みの選択肢を広く確保する点にある。晩酌の支度では献立をゼロから考える負担が意外に大きい。冷蔵庫にある野菜、豆腐、肉、魚介、缶詰などから何を組み合わせるかを決め、飲む酒との釣り合いも考える必要がある。本書はその都度の判断に使える具体的な候補を多数提示する。紹介例には、ビールやチューハイに合わせる豚天、日本酒向きの酒ハラスの最強焼き、ハイボールと相性が良いクリームチーズボールなどがある。重要なのは、酒の種類を厳格な規則として扱うのではなく、味の濃淡、油、塩気、香りといった組み合わせを選ぶ入り口にしていることである。毎日同じ冷ややっこや焼き魚に落ち着きがちな家庭でも、食材や調理法を少し変えるだけで食卓の印象を変えられる。品数の多さは日常利用では飽きにくさと献立の保険の役割を果たす。一方で、全品を常備材料だけで作れる本ではないため、手元の食材から作為的に選び、必要に応じて買い足す使い方が現実的である。次に、短時間小工程のレシピが晩酌準備の負担を抑える。本書は飲みながらでも作れる気軽さを掲げ、短時間で調理しやすい酒肴を中心に据える。多くの料理が15分以内を目安に作れると紹介されており、これは単なる時短思考ではなく、晩酌という利用場面に適した設計である。帰宅後に空腹のまま複雑な下ごしらえを始めるのは続きにくいが、切る、あわえる、焼く、炒めるといった工程が明快なら、飲み始めるまでの待ち時間を短くできる。さらに、短い手順は料理経験が少ない人にとって失敗の要因を減らす。火加減や味付けの複雑な調整を求める専門料理とは異なり、家庭で再現しやすいところに価値がある。手軽さは味を簡略化することと同義ではない。塩味、酸味、辛味、香ばしさ、乳製品のコクなど、酒肴に必要な輪郭を少ない操作で作る発想が見える。夕食のおかずを一品増やす際にも、この簡潔さは有効である。ただし、短時間のレシピでも食材の切り方、加熱のしすぎ、味の濃さによって仕上がりは左右される。読者は手順を機械的に消化するだけでなく、自宅のコンロや食材の量に合わせて加熱時間と調味を調整すると良い。本書はその調整を始めやすくする実践的な土台を提供する。さらに、身近な調味料を軸に、買い足しと食品ロスを抑える家庭料理、瀬尾八千子の家庭料理提案と結びつく本書の実用性は、特別な調味料や一度しか使わない食材への依存を抑えようとする点にある。レビューでも、家庭の台所にある調味料で対応しやすいこと、使い切れない材料を増やしにくいことが評価されている。酒だからは外食では少量の珍味や専門的な味付けを楽しめる一方、家庭でそのまま再現すると材料の購入費や余りが負担になりうる。本書は日常の食材を酒に合う一品へ転換するため、冷蔵庫の残り物を生かす発想と相性が良い。野菜、豆腐、卵、肉、魚介、加工品をあわえる、焼く、煮るといった喫気法で扱うことは、食材を余らせずに副菜へ回す判断を助ける。また酒肴向けの濃い味をそのまま大量に作るのではなく、少量で満足感が出る料理として扱える点も家庭向きである。ただし、185品という幅広さは素材の多様さでもある。常にあり合わせだけで全レシピを実行できるわけではなく、普段使わない魚介や乳製品などが必要な場合もある。この点は欠点というより、定番食材だけに閉じないための幅でもある。日常材料で作れる候補を探す本として使いつつ、気に入った一品のために新しい食材を試す余地も残した構成といえる。そして、酒の相性を手がかりに味の組み立てを学べる。本書が示す酒との組み合わせは、単にこの酒にはこの料理という肯定的な推薦表ではない。ビールやチューハイには揚げ物や軽快な味、 日本酒には魚の旨味や味噌の風味、ハイボールにはチーズのコクのように、飲み物と料理の特徴を対応させる実用的な手がかりになる。例えば豚天鮭ハラスの西京焼き、クリームチーズボールという紹介例は、肉の香ばしさ、魚と発酵調味料の旨味、乳製品の濃厚さという異なる方向性を示す。読者はレシピを一度作るだけでなく、なぜその酒に合うと感じるかを意識することで別の食材にも応用できる。炭酸のある酒には油脂や塩気を合わせる、米由来の酒には魚や発酵の風味を試す。香りの強い酒には過度に繊細な味を重ねすぎないといった判断は、家飲みの組み立てを柔軟にする。本書は専門的なペアリング理論の解説書ではないため、厳密な知識を体系的に学ぶ用途には限界がある。しかしその代わり、気負わず試せる具体例が豊富である。酒を飲む人だけでなく、料理を主菜副菜締めとしてどう配分するか考えたい人にも味の変化をつけるヒントとなる。好みや酒量に応じ、塩分や量を控えめに調整して活用することが望ましい。最後に、つまみ夕食の副菜締めを横断する日常的な使い道。本書のレシピは酒肴を目的としているが、用途を晩酌だけに限定しない点が家庭の料理本としての強みである。レビューでは、夕食にもう一品足す場面、弁当のおかず、献立に迷った際の参考としても使われている。これは酒に合う料理が必ずしも酒専用ではないためである。塩味や旨味がはっきりした小皿料理はご飯の副菜としても機能し、肉や魚を使うものは少量の主菜候補にもなりうる。反対に、締めの一品に相当する料理は飲酒後だけでなく、軽食や休日の簡単な食事へ応用できる。家族内で飲酒する人としない人が混在する場合も、同じ一品を食卓に置き、飲む人は酒肴として、飲まない人はおかずとして食べることができる。この汎用性は、酒肴だけを別に何種も作る手間を避けたい家庭にとって実際的である。もっとも、酒に寄せた味付けは、ご飯のおかずや子供の食事には濃く感じられることがある。その場合は、調味料を控え、薬味や辛味を後掛けにするなどの調整が必要になる。本書は栄養設計を主眼とする献立本ではないため、これ一冊だけで食事全体を完結させるより、汁物、主食、野菜料理と組み合わせるのが良い。酒場的な小皿の発想を日常の食卓へ無理なく移せることに価値がある。結論として、本書は晩酌のつまみがマンネリ化している人、帰宅後に短時間で一品を作りたい人、夕食の副菜の案を増やしたい人に向く。料理初心者にとっては、複雑な献立を組み立てる前に、あわえる、焼く、炒めるといった基本操作で味の決まる料理を試す入り口になる。すでに料理に慣れた人にとっても、185品という量は、冷蔵庫の食材やその日の酒に応じて発想を広げる資料となる。酒を飲まない読者でも、少量で作れる副菜、軽食、弁当向けのおかずの着想として利用可能である。健康的な食事計画や本格的な酒類論を求める場合には別の本を補うべきであり、塩分、油分、飲酒量は各自で調整したい。類書と比べた際の差別化は、居酒屋風の雰囲気だけを再現するのではなく、短時間で作りやすい家庭向けの実効性と、新作185品による選択肢の広さを両立させた点にある。特別な日に披露するための華やかな料理集ではなく、今日は何をつまみにするかという頻繁な問いに答える、繰り返し開ける実用書である。少ない工程でも酒との相性や食材の使い方に変化をつけられるため、家飲みと日常の食卓を近づけたい読者に現実的な価値を提供する。ご支援いただける場合は、瀬尾関子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。